コリントの信徒への手紙の第113章から改めて愛について学び続けておりますが、今日は13章の4節にあります愛は情け深い、この御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。愛は情け深い。前回は愛は忍耐強いと学びました。忍耐強いとはイエス様のうちに私たちが見るところであります。人のあらゆる不正を、自分に加えられたあらゆる不正を耐え忍ぶ、それに対してすぐに怒りを燃やしたり、あるいは復讐したりしない、それを耐え忍ぶ。じゃあそれは虚しいことなのかといったならば、主に裁きを委ねて耐え忍ぶ。主が全てを取り扱ってくださることを信じて、その身を任せて耐え忍ぶ。このことでありました。先走って裁かない、先走って対処しない、愛は忍耐する、まさしくイエス様の中に私たちが豊かに見るところであります。改めて私たちはイエス様とはそういうお方なんだな、改めてですね、人はそうじゃないけどイエス様はそういうお方なんだな、学ぼうとして、その学びにとどまるものとしてこれを学んでいるわけではないんですね。パウロがこの13章のところを語る前に書いたようにこうありますね。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。確かにイエス様のうちに完全な仕方で私たちは愛は忍耐強い、この姿を見るわけでありますけれども、これはイエス様のものであるとともに、イエス様につながる者にとってはそれらの人々のものでもあるということです。枝が木につながるならば、枝がブドウの木につながるならば、ブドウの木のうちに満ちているものは枝にも与えられるということであります。まあ、そのようにして愛という実を結ぶときに、その愛の中にこれは豊かに含まれ、また表されていくものですね。愛は忍耐強い。今日は愛は情け深いです。まあ、耐えるだけではないというわけです。愛というのはそのように人に対して、自分に対して悪いことをする人たちのなすことにただ耐えるだけではない。愛は情け深い。この情け深いというのは、聖書の中でここにだけ出てくる言葉のようでありますけれども、この意味は善良ということです。情け深いというのは、あるいは親切ということであります。愛は善良である、愛は親切である、情け深い。まあ、決して悪意を持って返さないということですね。悪意を持って返さない、善を持って返す。神様がまさしくそのようなお方であります。唯一の神を知り、また唯一の神が遣わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命ですから、私たちは神様を知ることから命を得、力を得て歩むものであります。マタイによる福音書の5章を見ますと、イエス様は 天の父はこのようなお方だと教えてくださいました。43節から読みますとこうあります。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この情け深いというのは、神様のうちに日々私たちがもし神様の栄光を見ることができるならばですね、神様の栄光を見る目があるならば、日々私たちが見るところだということです。45節、あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。日々私たちは神様の情け深さ、人間が神様に対してなすところの悪に対して善を報いてくださる神様の栄光を日々私たちは見るということです。それを見れなくなっているのもまた人間の罪の姿でありますね。またそれを見ることができないようになっているのも、この世の闇の姿であります。神様が太陽を昇らせ、雨を降らせ、まあ、そんなことは何も感じないでですね、私たちはこう生活している。だけども本当に父なる神様を知ることがあるとすれば、もう日々私たちはそれを見るわけですね。唯一イエス様はそれを日々見ながらこの地上の歩みをされたということでもあります。イエス様は見ていたんですね。父なる神がどのように情け深く善意を持って、人がどんなに悪意をぶつけてもですね、それに対して善を持って報いてくださる神様の姿をイエス様は見ておられたと思うんですね。私たちがじゃあそれを見ようと思ってですね、見ることができないのもまた現実の姿です。でも天の父の異なるためにそれを知り、またそれを知った者にふさわしく歩んでいきなさいというのも、今読んだところの教えるところであります。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。自分を愛してくれる人を愛する、自分に良くしてくれる人に良くする、相手が何であれ自分が善を持って相手に対する、報いも求めないで相手に善意を持って向き合う、まあ、実際に行動にも表す、これが愛は情け深いということで教えているところの中身です。そうじゃないのも私たちの現実だと思いますね。なんで私だけがこんなことしなきゃないの、まあ、お互い同士の間でも 自分がやっていることをいろいろ計算したりですね、相手がやってくれることをいろいろ計算したりして、まあ、家族の間でも、また親しい者の間でも、そういうやり取りがなされるかもしれません。まあ、それは、イエス様につながらなくてもですね、ブドウの木であるイエス様につながらなくても、私たちが普通に行っていることでありますけれども、でも、キリストというブドウの木につながるならば、また、キリストを通して唯一の神を知るならば、そこに留まっていてはならないということでもあります。自分の兄弟にだけ、また自分を愛してくれる人にだけ、良いことをしたところで、どんな優れたことをしたことになろうか。しかし、この御言葉が指し示す光は、それを直接ですね、私たちが見て、父が悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるという、この御言葉が指し示し、私たちが日々経験していることならばですね、それだけでは、私たちの心の目を開きません。まあさらに私たちは、光は闇の中に輝いているとある通り、キリストに目を向けて、それを見なければならないし、見ることができる、そのようなものであります。見ることができる。実際、キリストにおいて私たちが見るもの、聞くものは、ことごとくそのような情け深さに満ちていますね。イエス様がどのようにこの地上の歩みをなされたか、イエス様がどのようなことを語られたか、それはこう見れば見るほど、また聞けば聞くほど、考えれば考えるほど、そういうふうな情け深さ以外、そこに私たちは見ることができません。イエス様が人の病を癒したときに人々から報いを求めたか、あるいは自分に全然何も利益がない人、あるいは自分に対してむしろ悪い言葉や悪いことを返してくれる人々、来るような人々、まあ将来そうだということもイエス様は知ってるわけですね。ここで食べさせたり、飲ませたり、あるいはここで癒したり、そのような人々がこの後どのような態度を自分に取るかイエス様はよくわかってるわけです。だけども、だからといって、この人たちを癒す必要はないとか、この人を食べさせる必要はないとか、そういう風なものはイエス様の中にはないわけです。また、実際、よくしてあげた人々が自分に背を向けていった時にも、あるいはよくしてあげた人々の中にもイエス様を罵る者たちがいたかもしれませんが、そういう人たちに対しても、決してイエス様は悪意がイエス様の中からは返ってこないんですね。悪意が出てこない。むしろ彼らのために許しを祈る。あるいは彼らのためにこそ、そのような人たちのためにこそ、自分がこのように命を捧げてこの十字架の死を死ぬ。こういうイエス様の姿を私たちは見ます。だからイエス様において私たちが見ること、聞くこと、考えること、まあ知れば知るほどですね、この情け深さ、親切、善意、まあこういうものが満ちているわけです。しかしこれはイエス様においてだけ私たちが見るべきものではありません。ヨハネによる福音書の5章の19節20節でイエス様はこうおっしゃいました。5章の19節20節でこうおっしゃいました。はっきり言っておく。子は 父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。実はイエス様の中に見るですね、本当に鮮やかに私たちが見るイエス様というお方にどのような悪意をぶつけても、どのような悪をぶつけてもです、ね、善だけが返ってくる、こういうイエス様の姿は、実はイエス様のお言葉によれば、自分は父のなさることを見てこれを行っているのだということです。またそれを見なければ自分は何もできないのだと。まあ私たちは悪人にも正しい者にも火を照らせ、また雨を降らせる神様のそのお姿の中にですね、そのなさることの中には、また、まあ、ある意味で私たちの日常生活です。日常のこの営みの中に、そのような神様の情け深さ、その愛、愛は情け深い、これを見ることが叶いませんけれども、イエス様においてですね、改めて見るわけです。そういう神様の中に私たちが生かされている。そういうふうにイエス・キリストにおいて神を知り、またイエス・キリストにおいて日々生かされる、まあ、ブドウの木につながれた枝としてですね、私たちは愛は情け深い、愛は親切である、こういう実を結びます。しっかりとつながっているならば、まあ、しっかりとということが誤解を招きますけれども、たとえどんなにそのつながっているところが折れかかっていてもですね、とにかく命が通うようなつながりが枝とそして木の間にあるならば、まあ、それをしっかりとと言いたいですけれども、あるならば必ず実を結びます。必ず実を結ぶ。そこから折られてしまったら実の結びようもありませんけれども、つながっているなら必ず実を結びます。キリストにつながっているなら必ず実を結ぶ。しかも豊かに実を結ぶ。愛は情け深い、愛は親切であるというこの実を結ぶ。悪意に負けない、悪に耐えるだけではなくてですね、負けない、こういう実を結ぶというわけです。むしろ善をもって悪に勝つ、こういう実を結ぶということです。まあキリストにつながっていなければ、聖書が命ずるこのような情け深いものとしての親切という実を結べという求めはですね、これはもうとても耐えられない、まあ、ありえない、これは命令ですね。まあ、愚痴も出てくるし、怒りも出てくるし、また悔しさも出てくるし、そういうもので、まあ、満たされるのが避けられないと思いますけれども、キリストに結ばれた時には、愛は忍耐強く、そして情け深いという、こういう愛の実を結んでいく。これは、つながっているなら、そのようになるということです。そのようになる。頑張って、そのようになろうとしてもなりません。でも、つながっているなら、そのようになる。キリストにつながっている人には、このような命令こそ、ふさわしいことと思います。最後に、ローマの信徒への手紙の12章。17節から21節の御言葉を読んで終わります。ローマの信徒への手紙 12章17節から、こうです。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。お祈りいたします。神様、愛は忍耐強いと学び、また愛は情け深いと学びました。そのような愛をいただくこと、キリストイエスのうちに満ち満ちていたその命である愛を、私たちもまた自らの命としていただくこと、またその命によって養い強められながら歩むべき道を行くこと、これが最高の道であり、また幸いな道であり、神の前にも人の前にも平安な道であることを感謝いたします。学んでもなおその道を行くことにおいて愚かさ弱さを覚えるものでありますけれども、主が約束されたからには、主が成し遂げてくださることを感謝いたします。主の憐れみに感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の536番です。